ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はね、南くんが引っ越したアパートよりお送りします。というのも、前回あまりに音が後ろで残花がザーザーザーザー言ってて、
最初びっくりしましたね。ヘッドホンで聞いた時に耳が壊れるから、
なんだこりゃって思って、ちょっとこりゃあまりにいくらね、ずさんなやり方で、なんかあんま神経使うよりも継続性を重んじるみたいに言ったけど、ひどすぎる。
しましたね、本当に。
人様に聞いてもらうにはもうひどすぎるって思ってね、ちょっと反省したわけですよ。今日はね、まだ昼まで、南くんのお宅の隣に人がいないらしいので、ちょっと声を張ってるけど、もし今後、まあ、車かね、ここでまたやらせてもらうとしたら、小さい声で。
わかりました。ある程度ちょっと大きい、これぐらいの声だったら大丈夫かと思うんですけれど。
本当に。さあ、今日はそういうわけで、
はい、
Once Upon a Time in Hollywood を公開初日にね、午前中の回で見ました。
1回目ですね、本当の初回でした、ね。
そうだね。まあ、南君は9時10分の回で見て、
はい、
俺は9時半の回で、イオンで見てね。
こっちはユナイテッドで、うん、はい。
そう、
ああ、
ガラガラ。
まあ、入ってなくはないんですけれど、うん、やっぱ空席の方が目立つよね
っていう。すっごい列だったんだ、チケット買うときに。なんかね、天気の孤独の方がね、
やっぱ夏休み最後ですし、
そう。
それ系浮くのかなっていうのはありますね。
うん、
まあ、でも、まあ、夏休みで学生が行くにはとっつきにくいような感じもしないくはないですか、最近のタランティーノって。
まあ明らかにね、おじさん向けだよね。
ですね。もう69年っていう設定で、ある程度こっちも情報わかるでしょっていうことを持っていかないと、シャロン・テイトの事件とか知らないと。
そうだね、チャールズ・マンソンとかね、
その事件を知らないとっていうのがやっぱ強いですからね。
まあ、でもね、そもそも Once Upon a Time in America のタイトルを拝借してるじゃないですか、セルジオ・レオネの、あれはもう完全におじいさん向け。
まあでも あれですよ、ロバート・ロドリゲスのあのレジェンド・オブ・メキシコってあったじゃないですか、あれも Once Upon a Time in Mexico って書いてあったんで、タランティーノはこの名前になんかこだわりでもあるのかなと思うような。
まあ、Once Upon a Time in China は全然関係ない。
まあ、俺の大好きな映画ですけれど、あれは。
リー・リン・チェイジ。
ですけれど、なんか、なんつったらいいんだろうな。
うん。
比較的に、でもこう、前作よりは分かりやすく面白いっていう気はしました。
前作なんだっけ？
ヘイトフルエイト。
ああ、そうか。西部劇。
西部劇でミス劇っていう。
西部劇2連発だった。あれ？
ジャンゴでした、
ジャンゴ。
そうだね。で、その前がイングローだったんで。
で、今度は西部劇に出てる人を描いたんだ。
そうです、そうです。
というわけで、ブラッド・ピットが主演、じゃないか。
ラスタントマンのクリフ役ですね。
そうだね。ディカプリオが主演なのかな。
一応、3人の話っていうので。
ああ、シャロン・テイトの
話。マーゴ
ット・ロビーと。
で、デカプリオの かつてスターだった男みたいな感じの話が、こう、同じ日を進んでいくんだけれど、どう、その人たちが、過ごしていくかっていうか、どの結末をいくかっていうような感じで始まるのかなと思った映画なんですよね。
うん。そうだね。
そういう売りだったじゃないですか、なんかいろんな人の。
誰もが一応知ってるのを前提に見ている。シャロンテイト事件がね、ロマン・ポランスキー監督の奥さんで、妊娠中の奥さんがチャールズ・マンソンとマンソンファミリーにもう惨殺されちゃったって、
お腹にも子供がいて、母子ともに殺されたっていう、
まあ、最終的にね、その悲劇に向かうのかなっていうので、まあ、もうすごいネタバレ NG なところがあるから、最後の方にまでそこは伏せて、行きましょう。
そうですね。まあ架空のスターのレオナルド・デカプリオの話、架空だけれどそのキャラクターの映画の話とか、テレビでどんな状態になってるかっていうのが、俺そこ掘り下げられててすごいいいなと思ったんです
よ。モデルはイーストウッドなの？
イーストウッドになれなかったような俳優をイメージしてっていう 感じですかね。
テレビで主演してて仕事がなくなってイタリアでマカロニウエスタンにいっぱい出てたっていう、
ね、でそれであの成功して帰ってきて、うん、イーストウッドはその後、うん、ダーティーハリーとか出たじゃないですか、うんうんうん、それが全くダーティーハリーとかの香りもなくそのまま、
あでもそれはその後の話じゃない、まあ、
そうですね、
うん、
ただ本人もその今の現状すごい嘆いてて、
そうだね、俺は落ち目だってね
それがなんかすごい見てて面白いというか、
うん、
それがやっぱ面白いのはしっかりとその西部、うん、長いですけれど西部劇のやつとか自分が出たアクションのをちゃんと見せてるっていうところを、
そうだね、
そこがすごいっていいなと思って、
うんうん、
見てましたね。ところどころそこにもあの有名人がいて、あの白黒のバウンティーローっていうあのテレビシリーズの中にマイケル・マドセンが出てたりとか、
うん、ああそれ分かんなかった。
ああなんか2話のなんか、
うん、
最初にレオナルド・デカプリオに飾ってる男があのあれマイケル・マドセンでしたね。
あそう。
あとはそのブラッド・ピットと仲が悪いスタントディレクターいたじゃないですか、うん、あれカート・ラッセルですし、うんうんうんうん、その奥さんってゾーイ・ベルじゃないですか、うん、あの何でしたっけ、カーチェイスのやつ、
デスプルーフ、
デスプルーフの、
うん、
ああいうところもいいなっていう、
うん、すっごい奥さんに嫌われてたねあいつは妻殺しだみたいな
何があったのかはちゃんと言わないっていうところもいいですけど、
でももう殺しでくださいって言わんばかりのひどい奥さんだよね回想場面みたいのが
で、あの回想場面であの撃ちはしないんですけど、ずっとあの水中で撃てる自分を持ってるところがすごい嫌な匂いしかしなくて、
うん、
肝心なところを見せないっていうところが、あいいところで切ったなと思って
ねえ。そう、まあ、ブラッド・ピットがそのディカプリオのスタントでずっと友達みたいに、なんか、なんつうかアシスタントっていうかね。
もう、専属スタントマンで、うん、スタントダブル。
スタントだけじゃなくて、身の回りの世話までしてる、ね。まあ、運転手をして、家の、昨日、強風でアンテナ倒れちゃったから直しといて、うん、最後、その迎えに来るまでに、みたいな。
結構な雑用なんですけど、自分自身この業界以外にも何もできないからっていうので、うん、彼も彼で依存しなくちゃいけないっていうのを言わないですけれど、
うん、
生活ぶりとなんか、なんでしょう、こう人付き合いの苦手さで見せるっていうところが、
うん、どうなんだろうね。普通でもさ、あんな落ちぶれたとか言ってったってさ、自分よりずっと上等な暮らししてるわけだしさ、過去にいい思いもしてるから普通ひがむよね。なのに全然そんな素振りもなくさ、どこまでいいやつなんだお前。
すごいナイスガイでしたよ。
あんな理想の友達だよね。
いや本当そう思いましたね。
うん、
いやだってスタントだって相当だ
ね。そうなんかね、この映画はいろいろファンタジーが語られてるとは思うんだけど、そこに最もファンタジーを感じるよ。
だからあれなんですよ、昔のハリウッドっていうのをなんかおとぎ話的に言ってるっていうのがあるっていう話を聞いてましたね。なんか
そうね、
ハリウッドの昔のことを語ってるようで、うん、実はこれはおとぎ話的なんだよっていう、うん、だからワンスアポンアタイムっていうのがついてるっていう話してて、うんうんうん、ああなるほどって、うん、見ながら思いましたね、
うん、あのブラッド・ピットのさ家がさ、あれなんか映画見にドライブインシアター行くのかなって思ったらスーって通り横通り過ぎてって、なんかバーベルとか置いてあって
その隣で音が丸っきし聞こえるっていう
トレーラーハウスでね、犬と暮らしてる
でもなんかちょっとかっこいいんですよね。
かっこいいんだよ。
まあ、今回のブラッド・ピットはすっげえ久しぶりにかっこいいなと思って。
ああかっこよかったね。なんかさ、ディカプリオがブラッド・ピットに寄せてたよね。
デカプリオの方がちょっとやっぱ体が丸くなってるような感じがして、うん、
まあ、落ちぶれ感をいっぱい出しててね。
でブラッド・ピットはシュッといつでもシュッとしてるって感じで、うん、今回も上半身脱ぐとあの腹が割れてるっていうところも見せて、もうこの人50半ばだよなと思って、
金のあのデコボコが嘘じゃないかってぐらい、なんかもうね、水が溜まる感じの割れっぷり。
あ、タイラー・ダーデンだと思って、
うん、ファイトクラブ。本当だね。
あれからまた、
バーベルだけじゃあそこまで鍛えられないと思う。
あれですよね。でも顔のシワを見ると、うん、ちょっとロバート・レッドフォードっぽくにもなってるっていう気がして。
あ、ね、うん、
あ、年は取ってるけど、からやっぱあの 役によってここまでするんだなっていうのが、うん、すごいブラッド・ピット良かったですよね、
うん。
あと、ファッションとか興味ないですけれど、めちゃくちゃかっこいいなっていう。
ああ、かっこよかったね。
あと車です
ね。車だよね。もっと見せてくれって。ブラッド・ピットの車。
それもいいですけれど。
あのスポーツカーが錆びて、ベコベコになってんのって、ほんとかっこいいなぁ。
ですね。あと、個人的にロマン・ポランスキーが乗ってた車の、
うん、あのルパン三世みたいなやつ。
あれの内装っていうか、なんか Y の字になってるような感じの
ところに。木製のキャビネットでね。
あれがなんか、ああ、時代感じるなっていうか、今絶対ないだろうな
って、
うん。
あ、今あるよ。ケータハムっていうね。
あ、そうなんですか。
すごい高い、1000万ぐらいするのが、今もマニュアル車で俺調べて検索すると、結構出てくる。
あ、そうなんですか。でも、あんなのはあんま映画で見たことないなっていうのをきっちり書いてたりして。でそんな時代感を出してるのに街がそれに合うじゃないですか。それもすごいなっていう、う
ん、街のあのなんかさ必要なまでにさ夜になってバーってネオンがついてさあのレストランとかさファーストフードみたいなのがあれすごいよね。
いや絶対にもう日本映画ができないところじゃないですか。
それがどうやらね全裸監督でやってるらしい。
あネットフリックスで今見れるんですけれど
見た。
いやまだ見れてないんですよ。相当な覚悟いるような気もするんで、あれも8話って言って、うん、
俺はネットフリックスにまだ入ってないので見れてない。
ああ、いいですよ、ネットフリックス。
うん。
あと、ちょっと。
8月はワウワウにも入ってしまったからね、20本ぐらい録画したから、それも見終わらないと。
今、俺、まあ、話違いますけど、ネットフリックスの権利って、高い1万2000の、やつ買うと4人で分けられるんで家族に全員プレゼントしてるっていうような形を取ってるんでそれはまあちょっとそういった家族に向けてのプレゼントで月々考えようっていうので基本ネットフリックスはあんま金額を頭に入れてなくてプレゼントしてるっていうような感じで自分も楽しむっていう。
家族は何見るの？
ほとんどあれですね妹と母親は韓流ですね。
あ韓流ドラマを見てるんだ。
でもう一人の妹はあれですね何でしたっけテラスハウスとか。
テラスハウスを見てるんだ。へぇ
いやまあ、ネットフリックスで次、なんかタランティーノがなんか。
そしてみんな地上波テレビを見なくなっていくのかな。
可能性はありますね。
ああ。
なんかタランティーノが次になんかネットフリックスのテレビシリーズがどうの、なんだっけな。
うん、
ヘイトフルエイトがすごい長いらしいんですよ。うん、あれ、撮ったのをギュッとまとめたらしいんですけれど、全部を1時間ごとに切って8話ぐらいでネットフリックスで。
あ、最初そうやるって言ってたもんね。
それでやるっていう話も今出てるっていう。なんで、ちょっと、これからこういうジャンルも見逃せないなと。
正直あれ8時間見たいとは全く思わない
。なかなかな厳しさがありそうな気がしますけど。
まあ見たら面白いのかな、まあ。今日もでも長かったけど結構面白かったよ。
面白いですよ。
そう、なんか最近になくタランティーノでみんな褒めてたけど本当面白いなって。
いや、素直に進められるっていうか。
2時間40分で、俺おトイレ近いから飲み物コーヒー買っててさ、残り1時間になったら飲もうって思ってて、時計見たら、あれもうこんな時間ってなった。
いや、本当にもう楽しくて楽しくて。
そうだね。
もう、ラジオからかかれる曲とか、うん、洋楽わからないのにすげえ聞きやすくて、なんて楽しいんだとか。
ちょろっとかかるのが、サイモン&ガーファンクルのとか、うん、ゾンビーズとかかかってた気がするな。
あと、なんでしょう、その80年代のパーティー、ただ踊ってるだけなのに、なんでこんなに豊かで楽しそうなんだろうっていう。
うん、まあでもね、俺とか南くんは行っても絶対楽しくない。
まあ楽しくはないと思いますけれど。いや、でも、そこを気持ちよく楽しく見せられるって、やっぱすごいなと思って。
うん、まあ、ラリってれば楽しいのかな。
LSD とか出てきましたもんね。
そう。
で、やっぱ問題のみんなが言うブルースリー問題とかあるじゃないですか。
ブルースリー問題何が問題なの？
いややっぱ嫌な人に書かれてるっつって
でもああいう喋り方してるよね。
まああれ誇張しすぎないような気もしますけど、まあ、
確かに嫌なやつだなとは思ったけど。
まあ精神論をずっと言って他の人たちをなんかバカにしてるような感じも、
うん、
それがなんか家族のシャノン・リーっていう、ブレイドの1に出てたブルースリーの娘が、うんうんあれはタランティーノが謝るべきだっていう話をしてましたけど。
嫌なやつすぎて怒ってるんだ。
あと、 最初ワンサポンアタイムインハリウッドがハリウッドで公開された時のタイミングかな、なんか、うん、あのシャロン、あの
すいません、壮大な音楽がかかってる、
申し訳ない、うん、あの何でしたっけ、ロマン・ポロンスキーの今の奥さんが、うん、あのその事件を茶化してるって言って、
う
ん、ちょっと怒ってたっていう話もありました
ね。まあね、それはしょうがないよね。
まあまあでもそうですね、でもタランティーノがまだ描いただけいいような気がしますね。他の人だったらもっとなんか陰惨な話、
普通に陰惨になって、絶対陰惨になるものだと思ってこっちも見てるからね。
そうですね。
ああまだちょっと早いね。
じゃあ、
あのブラッド・ピットはヒッピーのさ、ね、女の子を車に乗せてさ連れてった先がさ、もうコミューンみたいになってんだよね。
元その映画撮影所で、
うん、
でそこらへん、そこがヒッピーに乗っ取られてて、
うん、そう、そんでそこの家主のおじいさんが住んでるところが、うん、になんか赤毛の女がいて、うん、見てるこっちはさ、うわもう殺されてるんだ。
うわあのずっともう嫌な感じがするじゃないですか。うん、でうわブラッド・ピットなんで行くんだろうずっと思いながら見てて、
うん、
あいよいよなんかそれこそ死霊の腹渡じゃねえや、なんか悪魔の生贄みたいな感じで、うん、嫌な感じになってくのかなと思ったら、なんとかとなくもありますよね。
まあそこマンソンファミリーの住処になってんだよね。でさそこでもさ、なんか馬に乗せて山を案内するみたいな商売してたじゃん。
あの人たちが本当に帰ってこれたのかどうかも怖いですけど、
ね、実際してたのかね。
可能性はありますね。
うん、
あいつらも食ったり LSD 買わなくちゃいけなかったりする
んで、ま
あ、
なんかでもコソ泥とかちょっとした強盗で食ってたみたいな風に、ま、なんか見た気がするけど、チャールズ・マンソンのマーダーケースブックみたいなやつね。あ
でもなんかあのヒッピーの女の子の最初その出会った瞬間とか、最初になんかヒッチハイクを拒否した時の顔とかがすごい可愛いんだと思って
。そうなんだよね。
これはなんか
ところがさ、ブラッド・ピットが乗せてさ、フェラするって言って断った後にさ、膝に乗っかってさ、腕をこうバーって上げたら脇毛のところが真っ黒でさ、
黒き香るっていう。
あれでもさ、なんか剃って伸びてきたのか、生えっぱなしだったらもっとボーボーとしてそうじゃん。なんかさ、黒くなんかペンキ塗ったみたいな。
ですね。
変な黒さだった。
変な黒さでしたね。金黒髪でしたっけ？なんか、
うん、黒髪だ、
ね。黒髪だったから、うん、そっか。あれはシャンデートとかあったりしてるのか、なんか、
うん。
その後の赤毛の子とかいろいろあったんで、なんか、髪の色を急に思い出せなかったんですけれど。
うん
そうですね、
だから黒くてギョッとしたんだよね。黒木薫以来のショックだったよ。
で18歳多分未満ですよね、なんか話を聞く、
う
ん、
そうだね、家出娘なんだろうね。
で本当に牧場に入ってって、うん、でそのあいつに会うって言った時の不穏さっていうか、
うん、
うわ何が始まる。
あそこでたむろしてる連中もさ、なんか常々やばいなみたいな、いつ警察来たら嫌だなって警戒してるんだろうね。
ですね。
まあ、それこそ未成年とかいるからかな、まあ役もやってるからか。
まあで今の環境を壊したくないっていうのがずっと思ってるんでっていう、にしてもあの空気は本当嫌だなと思って。
俺もね、昔はヒッピーに対する憧れがすごくあったんだけど、まあ無理だなって。もうどんどん年取ってくると自分のそのできることとできないことが分かってきて、そもそもあんな集団生活ができるわけがない。
みんなでもラリってるから、あの暴力的にいかないっていうか、うん、
そうね、
なんか嫌なことをちょっと言うぐらいしかできないっていうか、
まあ、車にナイフ刺されたよタイヤに。
でもあいつもあの喧嘩越しに来た時には何もできなかったじゃないですか。
まあブラッド・ピットが強
すぎて、まあ、ブルース・リーを倒してましたからね。
そうそうそうそうそう、紳士的に顔を殴らずに戦おうって。ブルース・リーを車に投げてベコベコにした。
いい蹴りだ、もう一回来いかとって思いっきり掴んで、あの車に向けて投げるとか、
うん、
あれはいいなっていう、すごい面白い場面だなと思って、
うん、まあヒッピーのところで気になったのは、あの殴られた男がタイヤ交換するじゃん、ね、 ジャッキアップしないでボルトどうするんだよ
どうやって買えるんだろうって思う
ジャッキで時間かかるんだけどな
あとあれですね、あの真っ白な車を鼻血でよこすとかなんかうわ俺だったら絶対嫌だよと思って、
ね、
いやあとあれですね、あのシャロンテートが自分の映画を見に行くっていうところもすごい良くて、う
ん
う
ん
う
ん、受けてんだよね、
受けてますし、その前もすごい好きで
、うん、
私サイレンサー第 4体だっけな、うん、それの映画見に行って、
あの映画が面白そうなんだよね
あ、確か普通にレンタルであった気がします。へー、であれです、
ローズマリーの赤ちゃんしか見たことない。
ああ、あれシャロンテートじゃないです、
あ、じゃないっけ、あ、
そっか、と思います。でシャロンテートを、あそこに出てるシャロンテートは本当のシャロンテートじゃないですか、
うんうん、
それがすごい良くて、であれじゃないですか、映画館に行った時にこの映画に出てるって言ったら無料で見れるみたいなことを交渉して、
うん、
で自分、あ、この女の人ってなんとかっていう作品出てましたよねっていう話で、いや出てたけどその役じゃないっつって、うん、最後にポルノの映画に出る女の人を演じてましたっつって、
うん、
支配人呼んで、あの何でしたっけ、無料で入ろうとするんですけれど、うん、その前に1枚写真いいって言って、その出てる映画のところでポーズ撮るっていうのがすごい可愛らしくて、う
ん、そこまでのスターじゃないんだよね
でもすごいそれが可愛らしいから
そうだね、
あの自分、そのシャロンテートの事件を知ってると、
うん、
この子がこの後っていうのが本当にきつくて、まあ、どうするんだろうっていう、
うん、
でもあのその間にその牧場の件があったじゃないですか、
うんうん、
だから俺はてっきりそれがあの事件がきっかけでシャロンテートの事件になるんだっていうのを描いたんだとするなら、相当なそれは問題だなと思ったんですよね、
うんうん、
でもそうにもならないっていうのがこの映画のすごいところでどうしましょう、スロット大丈夫ですかね。
そうだね、スロットいいんじゃないでしょうかね。じゃあこれから先はもう本当に見た人だけが聞いた方がいいと思います。それか、まるっきり見る気のない人。
ですよね。
そうだね。ですので、これから楽しみに見ようって思ってる方は、ここから先は聞かないでくださいね。
要は、やってることっていうのが、あれですよね。イングロリアスバスターズとか。
そうだね。
あとジャンゴもそうでしたけれど、あの嫌な歴史を改善させて、
う
ん、
こうだったらいいなっていう、
いうことにするっていうので、うん、シャロンテートの事件にはなりませんでしたっていう。
そう、マンソンファミリーは来たけど手前の家で殺された
あいつスターじゃん、あいつらがテレビで殺人ばっかテレビでやってて、みんなそれ見てこうあのピースの心をなくしてるから、ああいうやつを殺さなくちゃいけないんだよってマンソンファミリーの
めちゃくちゃな理屈
で、やつら豚みたいに殺しに行こうぜ って4人で、うん、あの深夜襲いに行こうとしたら、うん、1人、あ、車にナイフ忘れたから鍵貸して って、そのまま逃げてくっていう、う
ん。やっぱビビってたんだね。洗脳がそこまでじゃなかった。
なんか、そこまでの、
うん、
あいつもあいつでめんどくさいのがもう嫌だっていう感じもいいですし。
どうなんだろうね。でも、チャールズ・マンソンが出てこなかったじゃん。
ねえ。
そこもちょっとなんか配慮なのかな。
配慮とか、あと変にまたそれで興味持たれて、うん、なんか変なやつを作りたくなかったっていうタランティーノなりの、なんでしょう、それこそヒットラーの映画で、
うん、
あんまヒットラーを描かなかったじゃないですか。
その
手前の手下を殺すっていう話だったじゃないですか、
うん、
ヒットラーも殺してましたけれど、
うんうん、
メインはそっちに置いてたんで、うん、ヒットラーを凄みを見せないっていうところにしたっていうのと似てるなと思って。でもまさかその最初に出てた火炎放射器がここで生かされるかとか、うん、オチがいいなってすごい思いました。
そうだね、まあでもね、この前見たアメリカンアニマルズのみたいに、実際そのね、何の訓練も積んでない一般の若者が強盗に入ったらこんな感じかなって感じがね、すごいいい感じでよかった。
いい感じで、うん、あと犬が万能ですご
い。犬がね、最初あんなトレーラーハウスで昼間ほったらかされてるのにえらいしつけられてるなって思ったら、むちゃくちゃしつけられてた。
もう戦闘訓練までされてるって。
なんかしたら ってなんかこう鳴らすとね、うん、襲っていいぞみたいな
手首に噛みつき、
うん、
手首が取れるぐらいも噛んでましたよね、
まあ、あとポイントがねそこでね、ブラッド・ピットが LSD 漬けのタバコでちょっとラリ
すごい楽しそうなんですよね
強盗に対面してお前は現実かってそうそう
銃向けられてるし自分も
なんて言ってね何一つビビらない
あれがまたかっこよくて、
うん、
で犬に襲わせてからのブラッド・ピットのまあ暴力がすごく良くて、
うんうん、
基本的に、うん、殺すのを目的じゃないですか。
いやーもう容赦ない、
ね、相手が女だろうか女だろうか
そうそうそうそう
あのか角に顔をガンガンだけでもいいのに、
うん、完全に陥没するよね
もう7、8回以上殴りつけて、うん、
あの暖炉のレンガのところに顔面をガッツンガッツン叩きつけてもうめり込んでたもんね
で
最初の電話のところもびっくりしたけど
であのあいつも最後ボロボロになって女も銃持って逃げようとしてプールに落ちてたからちょうどデカプリオがそこで音楽聴きながらプールに行って急に銃持ってきたやつに驚いてうわーとか言って小屋にも入ってって火炎放射器持ってきて、う
ん、あのその前にさあのディカプリオのイタリア人の奥さんがさ何なのよこの人はっつってその後びっくりしてピョンって跳ねるっていうところがね
キャーとか言ってあの跳ね具合が実に良くて漫画家と思うようななんか
面白かったんだよね
足を L 字に折るっていうかなんか
パインみたいな味
一応あれなんですよねあのイタリア映画仕込みのちょっとした攻撃もしたりするところもあって、うん、この奥さん面白いなっていう
面白いけどいびきがうるさくて絶対離婚するよ
あでもシャロン・テイトの本もいびき書いてますよね、
う
ん、最初の方
あそうだね
あと映画館に入った時にシャロン・テイトのがあの自分の足をあの座席の上に足投げてましたけれど、うんうんうんうん、足の裏が汚いっていうのがなんかなんか嫌な感じっていうのも
ねえ
いやでも
昔のガラガラの映画館は そういうもんだよ
まあそうですねタバコも吸えましたしね、
うん、そうあのね山形の作家の深町明夫さんが、だったと思うんだけどちょっと勘違いだったらすいませんあの最近ツイッターで子供の時お父さんと映画見に行った時にお父さんが前の席にボンって足を置いたんだ、こうすると前に人が来ない
それ同じ話歌丸さんやってますそれ自分の父親もやってたってい
う話あれじゃあ俺歌丸さんの話を深町さんと勘違いしてるのかもしれない
あなんかつい最近それ聞いて、うん、なんか歌丸さんの父親のイメージがなんか全然違うようなイメージだったんで
そうだ
いやでもまああのいいですよねあの街並みが本当にリアル感があるっていうか、うん、どこを見てもなんか今を撮って今のなんかアメリカの感じがしないっていうか、
うんうん、そうだね
あとすごい嬉しかったのがドライブインシアターでやってる映画が可愛い独走だったのが、
うん、そうだね南君に DVD をで見せてもらった可愛い独走がリアルタイムで上映されてた
あと何でしたっけ映画館入ったあのシャロン・テッドが映画館入った時にジャガーっていう、うん、あの西部劇の映画やってて、
うん、
あれがなんでしたっけあれセルジオ・コブルだっけななんかあの、うん、アルパチーノがあの、うん、何でしたっけ FBI っていう映画、うんうんうん、あのテレビドラマ見て、
うん、
デカプリオの悪役っぷりがいいからセルジオに電話かけるっつって、
うんうん、
みんなセルジオっつったらあのもう一人の巨匠のセルジオを思い出してたら、うん、そっちのセルジオですかっていうオチがすごい良かったっていうのとか、うんうん、いやーでも本当細かいところまでやっぱよく作ってるよなと思って
そうだねなんかディカプリオがさバババってダイジェストで出た時のこれもあポスターみたいなのがバーって映ってさ、よく最初ディカプリオだって気づかなくてあ全部ディカプリオだったんだって
あれもちゃんとそれっぽい感じの絵でいいなっていう、
うん、
ああいう絵のやつで昔ビデオとかもいっぱいあったじゃん
昔のタッチのやつ
今みたいに DVD とかもう全部写真するとかじゃなくてああいう時代のやつがやっぱ好きだったなと思って、
うん、そうだね
いやあと あの何でしたっけあの最後のエンディングクレジットの時に、うん、タバコの CM とか流すじゃないですか、うん、あれもすごいセンスが良くて、
うんうん、
なんか俺はずっとこのタバコを吸ってるっていういい味だとか言って、うん、CM 切った瞬間にクソまずいとか言って床に投げてそこまでなんか入れてるところがすごいいいなっていう
西部の時代から吸われてる
あのレッドアップルだとか言って、
そう昔は紙で巻いてたけど今は包まれて売っている
で喉に言ってすごい刺激が少ないって言ってる割にあいつすごいずっとゴホゴホ言ってたよなとか、
うん、あの肺をちょっともう病んでるよね、
病んでますよね
アル中だしね
またあのアル中の演技も良くて、うん、あのセリフを取っちまったすげえ恥ずかしいみんなの前で恥をかいたとか言って、うん、あの鏡に向かって、うん、お前こんなもう酒をやめろ酒をやめなきゃお前
8杯も飲んでしまうさ3杯か4杯にしとけばよかった
お前あれ今度あの酒飲んだらお前の脳みそぶちまけるからなとか言って鏡に向かって言ってるのがすごいよくて、うん、
その後名演技をして女の子に褒められる
でその女の子と最初会った時に、うん、もう最近のそのハリウッドではまずない子供の前でタバコを吸うっていうのとか、うん、タバコ吸って痰を吐くとか、
うん、で 本を読んで説明してるうちに泣いて
あこれは自分だと思って泣き始めるとかすっげえいいなと思ってで女の子もそれ見かねてちょっと励ましに来るとか、
ねえ
あの女の子すごいいいですよね、
うん、
あれが後の誰でしたみたいなことになるのかなとか思ってたけれどあれも書かないっていうのも逆に潔いっていうか、う
ん
う
ん、だからね冒頭でさディカプリオがさ峠をさローリング族みたいにスポーツカーでブンブン走るでしょ、うん、絶対か最後すごいカースタントみたいな伏線だなって思ったら何にも関係なかった
一応あのチャールズ・マンソンの手下がバックで降りてくるっていうシーンありましたけれどすごい煙吐きながら
ねえ
あ一応でもカーチェイスはイタリアの映画でありましたよね。
あそっか、あそうだね、橋を跳ね橋を飛ぶっていう
あこの映画すげえ見てっていう、
うん、
それこそあの何でしたっけあのグラインドハウスのマチェーテとかの予告を見たときに、うんうん、あこれがすげえ見てって思うような感覚に陥るとか、うんうん、あとグラインドハウスの予告の音とかがあのトレーラーハウスのすぐ近く の, そ の, あの車で見る映画館のところで流れたりとか、う
ん、
そういうところやっぱ気が利くてるようなっていう気はしましたね、うん、
そうですね。というわけでとっても楽しい映画でした、
はい
ね、えタランティーノでこんなに一つも不満がないのは相当久しぶりじゃないかってくらい
俺でも今年パルプフィクションの リマスター見てたんで
パルプフィクションはね今見返したらなんかこう登場人物いろいろ立場は違うけどみんな同じ人格に見えてなんかあんまりそこ描き分けが上手じゃないなっていうあらがなんか気になっちゃった。
はあ、それ言われるとなんか納得できますね。なんか
そう
なんかそうだなっていうあんまりいい人でもねえしっていう気もしますし、
うん、一つの人格が立場を違って会話してるだけみたいな。
なるほど。
っていうのがねえまあ、それは僕の個人の意見ですので、
まあ、タランティーノっていうと 俺らの中ではイングロ事件っていうのがあったじゃないですか。
そうだね、
あれが、またなんかで起きると楽しいかなっていう時も思いますけれど、
はい
はい、
というわけでではまた皆さんさようなら。
失礼します。
注文した料理と
あの映画この映画味わうの